はい、それでは今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、今回は、渋谷駅近くの文化村からお伝えしております。それで、今回の対談者は、アフリカのお花屋さんを営んでいらっしゃる萩生田めぐみさんです。
はい、ジャンボハバリー、アフリカの花屋萩生田めぐみです。
はい、ジャンボハバリーのまずは意味を教えていただけますか。
はい、ジャンボハバリーとはケニアの言葉、スワヒリ語で元気こんにちはという意味です。
はい、ありがとうございます。それでは、ご挨拶から始まりましたお仕事、はい、本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、それで、引き続き自己紹介をお願いいたします。
はい、私はアフリカの花屋の萩生田めぐみと申します。アフリカの花屋ではアフリカのケニアという国から生のバラを飛行機で運んできて、日本でインターネットで販売をしております。
インターネットで販売っていう話で、はい、それで今、アフリカのお花屋さんということで営んでいらっしゃるんですけれども、はい、その萩生田さんとそのアフリカっていうのがこうどういうふうに結びつくのか、はい、その辺の背景を教えていただけますか。
はい、学生の時に国連のプロジェクトに参加したことがありまして、でその時に1日1ドル以下で暮らしている人がこんなにたくさんいるということをショックを受けて、でいつか自分がアフリカに行って現状を見てみたいという気持ちになりまして、社会人7年目で退職をしてケニアにボランティアに行ったんですけれども、その時にすごく力強く鮮やかに咲き誇るケニアのバラを見てすごく感動してしまって、これを日本に持ってきたいなということになってアフリカの花屋をオープンいたしました。
その今さらっとこう背景をお話しいただいたんですけれども、はい、まずその大学時代にそういうふうなこう問題意識を持たれて、それから一回就職されたんですよね。
はい、
そのキャリアはどうだったんですか。充実していらっしゃったのか。
そうですね、すごくとても充実していました。いろんなグローバルの仕事をしたいと思っていましたので、海外出張にも行けてましたし、自分がやりたい仕事をさせていただけたり、あとは成長の機会も与えていただいて、本当にその上司や先輩や同僚にも恵まれて、すごく楽しい社会人生活でした。
でもそれでもやっぱりこうアフリカを思い出して7年目ですか、
はい、
に会社を辞められるっていうことですよね。
そうですね、はい、ちょうど6年目の時にその会社がですね、製薬会社だったんですけれども、WHO と提携をしてアフリカに、ある薬をですね数億錠無償提供するというプロジェクトを始めたんですよ。それがきっかけになって私もアフリカに行きたかったなっていう思いが再燃しまして、はい、そして退職をしてボランティアに行きました。
それでね、なんかそういうお話をお伺いすると、萩生田さんってすごいこう積極的で行動力があってこう強いイメージを持つんですけれども、もともとそんな風にこう積極的で行動力があってこう突き進むタイプだったんですか。
いえ、今とは全く真逆の性格でした。すごく人見知りで、はい、引っ込み思案で消極的な性格でした。
それが今みたいにその積極的で行動力があってっていう風に変わる何かきっかけみたいなのがあったんですか。
そうですね、小学校の頃はすごく人見知りで引っ込み思案だったので、そういう自分があまり好きではなくて、友達も少なかったのでもっとたくさん友達が欲しいなと思っていたんですね。それで、高校の時にも交換留学をして海外が楽しいなと思ったので、大学は全く環境の異なるアメリカに進学をしようと思いまして、で環境を変えてアメリカに行ったんですね。でそこで、自然体の自分になれたというか、積極的に自分から話しかけるようになったり、
周りの人ですか。
そうですね、友達をたくさん作ろうと思ってちょっとずつですけども積極的な自分に変われたのかなと思います。
なかなかね、そういうふうにはなれないんですけども、積極的に話しかけるって、失敗することもあったじゃないですか。
そうですね、でも、無視されるっていうことはなかったので、明るく 笑顔でニコニコしていれば、うん、みんなが話しかけてくれるし、うんうん、まあそんなに苦労はなく友達がたくさんできました。いろんな国の友達が、
ね、それでそんな風にこう積極的に行動力があって、はい、で社会人になられて、で充実したキャリアを送られて、
はい、
でしょ、結構引き止められたんじゃないですか。
あ、そうですね、ありがたいことに当時の上司や先輩から飲みに行くぞって
何回飲み行ったんですか。
もう何回も本当に夜な夜な呼び出していただいて、
はい、
ね、もうアフリカに行くなんて何もやめなくてもいいじゃないかと、
うんうん、
ね、あの旅行で2週間くらい行ってきて、それでまた戻ってきて働けばいいじゃないかって。
2週間もね、お休み出してくれるんでしょ、
うん、そうですね。あ、うん、でもやはりあの、ね、バケーションで2週間行くのと本当に退職をしてこれからの道を見つけるという覚悟を持っていくのでは全く道の開き方が違うというふうに思ったので、
うん、
私は、まあ、退職をして覚悟を持っていくという道を選びました。
で結局辞められて、はい、まあ、ボランティアとして行かれるわけですよね、はい、ただね、まあ一般的にも私もそうですけど、リスナーの皆さんもこうアフリカですよ、
うん、
はい、あのご苦労いろんな意味であったと思うんですけれども、何かこう今でも思い出すようなあれは大変だったなっていうのはあります。
そうですね、でも、まあ、本当にくだらないことなんですけど、ゴキブリがあんまり好きじゃなくてもうゴキブリを見た時にもうそのケニアについて最初の週にお手洗いにゴキブリがいた時に、うん、もう帰ろうって思いました。
それでね、そのゴキブリなんですけど日本のゴキブリと一緒ですか。
はい、あ、もうちょっと思い出すのも気持ち悪いですけど
なんかすごいでっかい、
なんか食事時 なのかなって言いましたけどですねね、いや、そんなあの一生ぐらいだと思います。そのゴキブリっていう話もありましたけど、ハエとか、まあ、そういう、うん、その衛生環境が日本と全く違うので、
うん、
まあ、日本にいると当たり前のようにすごく綺麗で清潔な環境じゃないですか、
うんうん、
でもケニアはそうではなかったので、うん、特に水も電気もない村で生活することが多かったので、うん、もう本当に自分がいつ病気になるかとか風邪をひかないかとか、そういった体調のコントロールがすごく意外とストレスが溜まって大変でした。
うん、あと気になるのは食事、
はい
はい、あの私の友人がインドでやっぱりビジネスやってるんですけども、うん、ほぼ毎日カレーなんですって、
うん、
でそれがね、あのボディーブローみたいにだんだんこう体にこう効いてくるっていうのがあるみたいなんですけども、うん、そういうの大丈夫なんですか。
そうですね、まあ、割とお腹を壊す方とか寝込んでしまう方も多いんですけども、私の場合はお腹が強いみたいで全く問題なく
あ、そうですか、
はい、生活できました。
あとね、あのいろいろ思い浮かぶんですけど、暑さとか大丈夫ですか。
まあ、ケニアは赤道直下なのですごく太陽の日差しが強かったですね。まあ、暑さというと標高が割と高いので、ナイロビだと1600ぐらいなので、まあ、あの涼しくはあるんですけども、朝と夜は結構涼しくて、でも日中の日差し、太陽の日差しはすごく強かったですね。まあ、あの布みたいなものをかぶって、あの日差しを避けたりっていうふうにしてました。あと水を飲むということも大事でした。
そうやって、まあ、やり過ごしてっていうか、こ うまく生活に順応してやってらっしゃって、
うん、
で、
はい、
そのボランティアの派遣期間みたいなのが過ぎる頃に起業を決意されたんですか。
はい、そうですね、まあ、やはりボランティアとして働いていて中でそのまま NGO に残るという選択もありましたし、うん、と国連のような国際機関で働くという選択肢もありましたし、うん、あるいは現地の企業に雇用されるというオプションもありましたし、あるいは日本に戻ってくるというオプションもあった中で、やはりそのボランティアというのは、まあ、お金や物を与えるという方法ですよね、うん、まあ、そのボランティアということに対する疑問だとか、
う
葛藤というのも私の中にありまして、というのもその上げたら上げたでそこで終わってしまって、うん、その提供する人がいなくなったら時にいかに現地の人が自立できるかということがすごく大事だなというふうに感じたんですね、
うん、
で、まあ、いろんな、まあ、ことがあって自分の中でも常に考えていた中で、やっぱり私の関わり方はボランティアではなくてビジネスとして対等な立場で間接的に関わっていくと、
うん、
そして雇用を増やすことによって、まあ、彼らの自立を促しながら長期的にサステイナブルに関わっていくという方法がいいのではないかなと思って、私はそういう方法を選んだことになりました、
うんうん、でもまあそういうふうにこうお考えが固まった時にもまだ商材は決まってらっしゃらなかった。
そうですね、はい、まさか自分が花屋になるとは思っていなかったです。
はあ、なんかあのブログか何か拝見させていただいた時に、はい、なんか路面店か何かだと思うんですけれども、お花屋さんがあったんですって、は
い、そうなんですよ。ケニアに着いて最初の週末に発見した小さなお花屋さんで、ナイロビのショッピングモールにあるお花屋さんだったんですけども、本当にそのパラソルがに穴が開いていて日差しが漏れていたり、バケツもすす汚れていたんですけど、そこに生けてある花の鮮やかさがすごく素敵で綺麗で、うん、あの模様もですね、日本で見る柄とは全く違ったんですね、
うんうんうん、
普通バラって聞くとどんな色を思い浮かべますか？
まあ普通にね、真っ赤とか、
うん、
ちょっとワインレッドとか、
うん、
あとは白とか黄色、うん、
ですよね。でもケニアで私が見たバラは赤とオレンジのグラデーションとか、うんうん、黄色と赤のグラデーションとか、ピンクと淡いグリーンのグラデーションとか。
グリーンもあるんですか？
はい、あとは赤と白、ピンクと白のマーブルの柄だったり、
うん、
日本には見たことが、日本では見たことがないような柄、そして鮮やかな色だったんですよ、
うんうん、そうですね。あの、はい、今ほらあのアフリカのお花屋さん、はい、ホームページウェブサイトでもあのお申し込みできるじゃないですか、
はい、
で拝見するとちょっと見たことがないようなバラが、
はい、
いっぱいこうあれでしょう、掲載されてますから。
そうです、
ね、はい、ちょっと見ていただきたいですよね、リスナーの皆さんにも。
はい、ぜひぜひ、うん、写真で見るより本当に実物をご覧いただくともう全然違います。綺麗で驚きます。
あ、でそれを見てあのじゃあこのバラを商材にしようって決めて帰国されたんですか？うん、
そこまではまだならなくてですね、うん、純粋にこんな綺麗なバラ、そして長2週間以上持つバラなので、うん、こんな長持ちのする生命力のある元気なバラを日本に帰って両親とかお友達とか大切な人に見せたいなという気持ちはあったんですね、うんうん、それでじゃあどこで買えるんだろうと思って日本、まあ、インターネットでケニアのバラって日本語で検索したら、うん、まあ、出てこなかったですね、
うん、
まあ、厳密に言うと出てきたんですけれども、まあ、あの普通の大きさの普通の赤いバラしか売っていなくて、
うん、
私が感動したようなグラデーションとかマーブルの柄のバラではなかったということで、じゃあ、まあ、輸入してもいいのかなというところで帰国をしました。
でもまあそこではまだそれ、はい、もう正直言ってそこまでの話でまだ事業化には全然進んでないですよね、
う
ん、
そうですね、はい、まずは本当に日本にこのバラが売っていないのかどうかっていうのを調べたかったので、うん、帰国してからまあ、自分の足でいろんなお花屋さんに行ってみたり、うん、あとは太田と世田谷に大きな牡蠣の市場があるんですけれども、うん、そこに行って輸入業者とかあとバイヤーさんに話を聞いたりだとか、うん、で、まあ、その中から個人でも輸入ができるということが分かったので、今度は成田空港に行って通関と検疫のやり方を教えてもらったり、
うん、
でそのまあ、じゃあ
そんな簡単に教えてもらえるもの
なんですか？そうなんですよ、簡単に、簡単にというか、まあ、お願いをして、担当の方に教えていただいて、すごく親切に教えていただきました。
それで、まあ、いろいろとこう段取りっていうか事業化に向けてこう、はい、司祭を詰めていくわけですけれども、
はい、
その 過程というか、まあいろいろこうご苦労もあったんじゃないですか。最大のご苦労って何だったんですか。
そうですね、やはりそのバラの生産者を見つけるというところですかね。
うん、まあ、ケニアのということですかね、はい
はい、ケニアには何百何千というバラの農家さんがあって、うん、バラの輸出量は世界1位なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、でもほとんどはヨーロッパに輸出されているので、はい、日本への輸入は全体の 1% 以下なんですよ、うんうん、で、まあ、その私は小ロットで輸入したかったので、うん、500本輸出してもらえますかっていうふうに聞いたところ、まあ、うちは1万本からしか使ってないので。
1万本ですか。
はい、はい、というふうに断られてしまうことが続き、はい、もう何十件もそういうふうに断られてしまって、うんうんうん、でもう途方に暮れた時にケニアでお世話になった友人を思い出してその方に相談したところ紹介していただいたところと今取引をしていて、うん、で、まあ、もちろんその児童労働がないとかあの過酷な環境で働いていないということを確認してそれで500本の小ロットから輸出してもらえることを確認してそれで初めて2012年の6月に輸入をしました。
うん、それね、はい、あのさらっとおっしゃいますけれども、はい、結構何十件も断られたらめげてもうやめようとか思わなかったんですか。うん、
そうですね、
だっていろんな選択肢があったんでしょ。だからお花屋さん、はい、アフリカのお花屋さんを開業するっていう以外にも、うん、ね、いろいろこうキャリアの選択の余地っていっぱいあったと思うんですけれども、うん、その辺ってどんなお気持ちだったんですか。
でも、まあ、その客観的に振り返ると、うん、たくさんのオプションがあったと思いますけれども、うん、当時の自分の気持ち的にはもうこのバラを輸入するというオプションしかなかったです。
へ、
はい、だって本当に、ね、ご覧になっていただくと分かるんですけど、うん、すごく綺麗で、うん、本当に感動するバラなんですよね、
う
ん、
まあ、画像を見ただけで感動しますからね、
はい、うん、
はい、
でこのグラデーションでしかもバラの一つ一つも大きくて、うん、で2週間以上も長持ちして、うん、でせっかく綺麗でも3日で枯れちゃったら悲しいじゃないですか、
うん、
で差し上げた方が長く楽しんでいただけるバラ、
うん、
こんないいバラなんで日本に 1% しか入ってないんだって思いますし、うん、したし、うん、このバラを見たら幸せになる人がたくさん増えるのは間違いないというふうに思ったので、うん、そういうサプライズですよね。このバラを見て、まあ、こんなバラ初めて、あ、これアフリカから輸入したの知らなかった、そういう声と笑顔がたくさん増えるんじゃないかって思うだけでワクワクしたので、
うん、
これは私のミッションだというふうに勝手に思って、
へ、
うん、必ずやりたいなというふうに思いました。う
ん、でそれでまあ輸入が始まってそこからは順調だったんですか。
まあ、その初めて輸入したのが2012年の6月で、うん、あのインターネットストアをオープンしていなかったので2日間その代々木公園のフェスタに出店をしたんですね。で2500本輸入したんですけども、もう本当にひっきりなしにお客さんに来ていただいたのにもかかわらず半分以上が売れ残ってしまって、うん、それでせっかく輸入したバラもあの、まあ、炎天下に置いておいたので花が開いてしまって売り物にならなくなって、で赤字になってしまったんですね。で、ああじゃあそうだな、そういえば生ものなので在庫もキープできないし、その売り上げの予測も立てられないので、まあ、普通のお花屋さんのようなビジネスモデルでは不可能だなっていうふうに思ったんです、
うん
うん、で、じゃあオンラインストアを作ろうと思って完全予約制に切り替えました。
うん、
で今では1ヶ月前その前の月の月末までに予約をいただいて、その予約をいただいた分だけを現地に発注して、で届いたらもうその日のうちに水揚げを、まあ、その検疫をして通関をして水揚げをして綺麗なブーケにして、で箱に入れて送り出すという方法にすれば在庫を抱えなくていいですし、あらかじめ予約をいただいているので発注の量もコントロールできる、リスクが少ない方法から始めようというふうに切り替えました。
すごいですね。私ほらそういう方面のコンサルタントなんですけれども、はい、なかなかね その在庫リスクっていうのをすぐに頭切り替えて、じゃあ完全に予約制にしようというふうにはならないもんなんですけれども、その時はもう自然にそう思われたんですか？
そうですね、やっぱりその愛情を込めて作っていただいたバラがせっかく日本に着いたのに、それが売れ残ってしまって捨てなければいけないっていうのが嫌だったんですよね。
すごいですね。いやね、なんかやっぱり思い入れの強さっていうのをすごい感じるんですけれども、今じゃあご開業されてから年数が少し経ちましたけれども、まあいろんな方に取材していただいたりとかってお話先ほどお伺いしたり、あとハーバードビジネススクールの学生さんに取材を先日受けましたってFacebookで拝見しましたけれども、じゃあ今になってその思うこと、そしてさらにその発信していきたいことってどんなことですか？
そうですね、やはりこの2年半経つんですけれども、2年半やってきて思うことは、やはり私の考えは間違いではなかったというふうに思います。このバラを見てお客さんが本当にスパークリングスマイルと呼んでるんですけど、弾けるような笑顔になるんですよね。普通インターネットビジネスですと購入して感想なんて言ってくださるお客様いないと思うんですけども、私のお客様はすごく素敵な方が多くて、わざわざ感想を言ってくださるんですね。すごく素敵な花ですとか、あとは差し上げた方にすごく喜んでいただきましたとか、あとはケニアの風が我が家に吹きましたとか、
なんか素敵な
詩
的なあれです
ね。あとはそのメッセージカードも無料でつけてるんですけども、このメッセージも本当に奥様への誕生日プレゼントで、いつもありがとう、これからも愛してますっていうメッセージだったり、すごくなんていうかもうこちらが温かい気持ちにさせていただいてるっていう感謝の気持ちなので、そういう幸せな気持ちをもっともっと増やしていきたいという気持ちですね。
ケニアの生産者様にはいかがですか？
そうですね、そうもう一つ大事なポイントとしては、その売る側買う側ということではなくて、ビジネスとしてバラとお金の流れだけではなくて心のつながりというのも大事だと思うんですね。実は去年の夏に全国キャラバンというのを実施して、で全国広島とか福岡とか神戸名古屋いろんなところを訪問してさせていただいて、バラを実際にお客様にご覧いただいて写真を撮っていただいたんですよ。バラとお客さんの写真を、そしてチェキみたいな感じでその場でプリントアウトして、そこにメッセージを英語で書いてもらって、それをボードに貼り付けてケニアの生産者にメッセージボードを送ったんですよ。それを見ることによってケニアの生産者の方は遠い日本で自分が作ったバラがこういう形で喜ばれているんだっていうのをビジュアルで感じていただけるので、自分の仕事のモチベーションにもつながると思いますし、日本でこんなに喜んでもらえてるんだ、嬉しいなっていう気持ちに、温かい気持ちになってもらえると思うんですね。そういった心のつながりっていうのも重視するようにしています。
先ほどのサステナブルっていうお言葉ですよね。もう持続可能な、ずっとこう生産者もハッピーだし、売る側も買う側もハッピーだしっていう、やっぱりビジネスを、まさに作ってらっしゃってるってことですよね。
そうだといいなと思います。
そんなね、その萩生田さんの今後のそのご活動について教えていただけますか？
はい、やはりもう一人でも多くの日本のお客様にこのケニアのバラを実際に手に取っていただいて感動をしていただきたいということで、このバラの流通量が日本に増えれば増えるほどケニアの雇用が増えるんですね。でケニアというのはやはり貧富の差が激しくて、ご両親に職業のない家庭では子どもたちが家計の足しになるような仕事をしてしまうので学校に行けないという現状がまだまだたくさんあります。でそんなケニアに雇用をたくさん作ることによって子どもたちが安心して学校に通える環境を作っていきたいと思います。
いやぜひ今後ともね、もう日本にそのアフリカのバラが溢れるぐらい、ぜひご活躍、 応援させてください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはご家族で音楽活動をされている、M サイズというユニットからボイス。はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。